ボンクラ映画館支配人の佐藤内でございます。今回はヤング街について語っていきます。助っ人として警備団の皆さんにお呼びしました。
はい、どうも今回もよろしくお願いします。警備団の浦上ロックです。
どうも、警備団の明美列車です。
警備団の長浜です。
そして今回特別ゲストお二人、
はい、伊藤栄之進さんと新井仁さんですね。大のヤングガン好きの、ヤングがやってきましたね。
ヤングガン好きヤング
だな。ヤングさんは結構そうですね、いい感じの、今年になってますけども、伊藤さんはホットファズの会に来ていただいたので、はい、ちょっと細かい自己紹介とはホットファズを聞いていただくと分かるという、ラストでそのヤングガンやりましょうという一言を、
そう、伊藤さんが言ったんですよね。
そう
そうそうそう。
で、あ、そういや伊藤さんヤングガンって言ってたねっつってヤングガンやろうとなったんですね。で、新井さん、はい、これちょっと恒例となってるんですけど、ゲストの方のプロフィールを読み上げるというのがありまして、はい、ですね、書きます。歌唱、演奏、作詞、作曲、編曲、音楽や1977年7月21日生まれ、茨城県出身、大型、ワンケークサイズフェザーズのギターボーカル、10年以上数々のバンドを経て歌、ギター、ベース、コンピューター等を駆使し、ほろりとくる歌元の歌、同様のアレンジから吐き気がするようなインストまで様々なジャンルの音楽を作る。こちらはこれでお間違いない
周知プレイ。
いやいや、もう堂々としていただいて、ね、これ人に読んでもらうのって恥ずかしい。
恥ずかしいです
よ。自分で書いたボスなの。
自分で書いてない場合もあるじゃないですか。他の人がこれがいいよとか言ってね。伊藤さんもウィキペディアに勝手になんか改ざん加えられたん
ですよ。自分でハマってないことを言われたりするんですよ。あ、なんだけど俺ね、純粋さゆえの荒々しさが特徴みたいなことになるんですけど、
一時期流行
ってた、なんだそれっていう、自分の中でハマってない、
誰でも編集できるから、そういう風になる。
勝手にキャッチコピー、
いじめできますよね、あ
れ
ね。
いや、もういじめですよ。俺だってファンの子に純粋さゆえの荒々しさ T シャツをプレゼントしたことが
あ
って、
あたかもなんかキャッチコピーに
ちゃんと嫌がるって分かって
そう、あ、なるほど。わざわざっていうことですね。はい、じゃあ自己紹介は以上な感じで、は
いはい、ということで今回ヤングガンということで、
はい、はいはい、
ヤングガン公開当時ご覧になったんですか。
いや、そんなの9歳89年ですかこれ。
そうですね、
9歳ぐらい。公開当時みたいなやつ、多分なんちゃらロードショーとか、
あー、テレビの、
テレビで最初見たんだと。
なるほど。
日本は88
です。
88、ね、じゃあ最短でも1年後で多分テレビで見た
ら、うん、そうか、そういうことなんですね。
僕多分中学の時に友達の中ですごい流行ってて、
うん、ヤングガンが、
でレンタルを借りてみんなでこう、うん、見たと思うんですよね。
ヤングガンはなんか流行ったね。
野心さんと会った時もね、うん、その曲でビリー・ザ・キッドの最後の弾丸で、そこでヤングが好きみたいな会話したもんね。
僕が一番最初に初めて19歳に書いた脚本、うん、舞台の脚本がもうビリー・ザ・キッドの最後の弾丸ってタイトルで、それはもう完全に好きなんだ。今でもこの間一緒に仕事した無名人のね、さんが、はい、そのフィルムを見たんですけど、うん、ビリー・ザ・キッドの最後の弾丸っていう本を書かれてますよね。うん、あれって何かヤングガンの関係あるんですか、言われたりとか。
もうすごいですね、それより。
あれ隠れヤングガン好きは多いです。
そうなんだ。別にでもね、恥ずかしいことじゃないですよね。
これでもちょっと微妙なところですね、ヤングガンって。まあ、多分これこのタイミングで皆さん多分見返したところはある
んで。いや、確かにね、ちょっと中二っぽいところはあったんですよ。ビリー・ザ・キッド、ちょっと本当ただイカレポンチだ
な。そう、ね、全く感情移入ができなかった。
できなかった。
大人になってから見
ると。わかります。小学校とか中学校の時やったら、かっこいいとか、ママとか、そんな感じで見るんですけど、今見ると、あ、これちょっと、若さゆえに統制が取れてないダメなサークルな感じだな、みたいな。
主人公が常に迷惑っていう、
珍しい。だがそこがいいみたいな感じになってるんですよね。実際になんかああいう正義感強すぎて人殺しちゃうみたいな雰囲気で新しいですけど、仲間を裏切ったやつすご
く見た
りとか、割と史実に忠実にやったらああいう面白いヒーローができてしまったっていう、
まあ、多分なんかエミリー・エステクの芝居もね、まあ、いいですけどね、まあ、すごいいい芝居してるんですけどね。
そうですね、やっぱどうしてもこうちょっとねこう 俺どうだいみたいなところはありますよね、う
ん、なんかねだってこれ以降はあんまり仕事がないから
監督業にね出資した
そうそうそうそうそうそうそうそう
だから同時期あの青春もので、うん、あのランブルフィッシュとかアウトサイダーとかー、うん、そっち系でこう若手スターがいっぱい出てるってなったんだけど、うん、こう西部劇でやるっていう珍しいパターンだからちょっと男としてはこっちの方が入りやすいというか、うんうんうん、
これもあれじゃないですか前の年にスタンドバイミーとか、
はい、ああそうですこの時期ね
あれあもうちょっと前ですね、う
ん、ああそんな時代なんですね
だから一応くくりとしてはだからそのランブルフィッシュとあともう一個何でしたっけで
アウトサイダー
アウトサイダーのあのブラッドパックでしたっけ
ブラッドパックあ、はいはいはい、
ブラッドパックの人たちのなんか延長みたいな感じなんですね、うん、多分この映画自体
まだねあの時子役でちっちゃかった子たちが
そうそうそうそうそうそうそう
キレのハサミかカミソリであのリーゼント着てかわいい子たちが
ルーダイヤモンド・フィリップスもちょい役で出てますもんね
ールーダイヤモンド・フィリップスがねもう大活躍なんですよね
いやもう多分ビリー・ザ・キッドよりも、うん、チャベスに、うん、感情移入した人多いんですよ、ね、俺やっぱ一番チャベス好きよ
伊藤さん、ルーダイヤモンド・フィリップス大好きなんですよ
そう、大好きなの俺ね、今でも追っかけて映画見てますよルーダイヤモンド・フィリップス
ビッグヒットっていう
ビッグヒット、ね、
最高です
そう、最高のあバカ映画監督も後取ってないですからカークボーでしたっけ
取ってないじゃないですか僕もあれ大好きなんですけど
あれも今なかなか見なくなりました
見ないですよ
伊藤さんの演劇仲間というかねあの劇団員に藤枝さんっていう方がいるんですけど僕どうしてもルーダイヤモンド・フィリップスと藤枝さんが
若干似てます
ねオーバーラップする時があってちょっとねなんか思い出しちゃうんですよね
ルーダイヤモンド・フィリップスってしかも言いたいじゃないですか口が気持ちいい口が気持ちいいから
ちょいちょい破裂する音ですけど
最近言えなくなっててルーダイヤモンド・フィリップ
スまだそう廊下ですけど
ダイヤモンドとフィリップ、あれどっち先だったのアースウィンド&ファイアだったの
それはちょっとぜひ今日覚えてい
ただきたいですねヤングガンもしないで覚えておいていただけると
そうですね
久々ちょっと見直して思ったのは、はい、オープニング100点満点映画の一本だ
った
んですよ。あの男横並びして拳銃撃つってこれはもうやっぱ気持ちいいわ見せてって感じ
ザラザラのね
映像ですごい
ですよ、ね、あと名前がこう前面にデカデカとあのちょっと顔隠すぐらいの感じで出ちゃうとかかっこいいですねスタイリッシュね
僕半年ぐらい前に妻と一緒に見たんですね
お
HS で、はい、でまあ頭から終わりまで見て、で俺がすごい子供の頃から大好きだった映画なんだよって一緒に見て、はい、でまあ2時間弱か見た後で妻が言った一言が、うん、オープニングかっこよかったです
あれはそうですね
最初のド頭だけなんで、ね、残るなんですであともう本当この人に感情移入が全くできないから
そうなんだ
頭おかしすぎ
る女の人がやっぱそうかもしれないですね
女性が見たらやっぱ微妙な映画になるかもしれないですねこれは、
ね、僕もあの実は彼女と見ましてやっぱりオープニングがかっこよかったでビリーザキット怖いとかキモいみたいな感じ で一応テンションが上がってあのガンアクションみたいなスルスルみたいなのやったんですけど、はい、そうあの酢飯がついたしゃもじを持って酢飯が僕に全部飛んできてちょっと酢飯が飛ぶからやめてください
かわいらしい感
じいやいや全然もういい恐ろしいですよね失望飛ばすという
僕今までこれ付き合ったことは結構見たりはしてるんですけど、
う
ん、
やっぱりこう納得
がないぐらい男の声だな、
ね、そうですねさらにはもうちょっと若い時に見るとグッとくるみたいなね、
うん、最後のシーンなんかもう今見てもうわーってこう、うん、戻ってきて、うん、もう誰でしたっけ敵の
マフィー
をこうパンって一発って、うんはいはい畑屋とかみたいな感じで、あそことか今見てもちょっとゾクゾクしちゃう、
ね、一瞬報いてやったみたいなところはある感動しますね。
10代の時見るたびにラストシーンで泣いてたけど、あチャベスは裏切ってなかったんだ、何回も同じところで号泣してたんだけど、うん、やっぱ一番最近見た時は俺はこれでなぜ泣いてたんだ
不思議な気分でもそれで伊藤さんが一番最初の脚本書いたっていうのはちょっとすごいですね。
いや本当にもうその、まああのまあ、これでもまあ、これよりもあのヤングガン2の方で描かれているあのバッド・ギャレットとビリー・ザ・キッドの関係性でビリー・ザ・キッドは最後まあ親友というか元仲間に殺されたんだっていうことをまあ着想にして現代と学生運動の時代をなんかいろいろとクロスオーバーするみたいなところ
なんですけど、なるほど
構これってあの、
ね、冒頭からこの若者たちのそれぞれの特技みたいなのがちゃんと描かれるじゃないですか、ね、あのナイフがうまいやつとか、ボクシングがうまいやつとか、
はいはいはい、
あれにやっぱ最初はしびれて、うん、7人の侍的なそれぞれの特技があるみたいな。
日本でいうとジャンプ黄金期ってちょうど重なって、得意技がはっきりしてるって感じにしやすいんだよね。
なるほど、
まあ、きっとは二丁拳銃でコルト、
そう
で毒はライフルっていう
と、うん、隣になって見返してこのチャーリーっていうね、はいはい、ボクシングの強い男、
はいはい、
あいつのこの腰抜けっぷりっていうのは
ね、あ、でもね、逆に今見るとあそこに僕は感情移入
してる、一番あいつに感情移入してるの、
あれ、ね、ちょっと半端でちょっとビビって泣いちゃったりするやつにすごいグッときちゃうんじゃない、うん、
最後のあのね、みっともなく包囲されて、うん、銃弾撃ち込まれて、うん、もうダメだっつって泣く、完全に
大概ああなるんじゃないかな
と俺は
睨んでるんですけどね。まあ最後の最後ね、すごいちゃんと弾を食らいながら、
ジョギニーを
いやありますからね。
でもその辺覚えて
ない。見てはって思う。
でこの人俺全然知らなかったんですけど、調べたらあのバックトゥザフューチャーの 3D メガネかけたあのチンピラ役いたの覚えてます。あのビッグの手下、あの人だったっていう。80年代結構出てる人じゃんと思って、
うん、
で、あ、なんかみんなでカンパして女会に行くみたいなのあったじゃないですか、うん、あれコメンタリーかなんかで、載ってたんですけど、あれ実はチャーリーのお母さんっていう設定で、だから死ぬ前に母親に会いたいって言うんで、うん、それで行ったらしいです。だから抱きしめるだけでいいって言ってるんですよ、なんか母親に甘えるような感じるから何なんだろうと思ったら、実は母親だった。
あ、
脚本設定はあったんだけど、あの劇中には描かれてなかった。
出さなかったんですね、
それは。そうなんだ。なんか子供ながらで見てて、あの後結婚する女は別じゃないですか。
はいはいはい、
だからどういうことなんだろう
って思ったんです。一応映画では娼婦としてちゃんと描いてましたね。
だ幼い頃に別れてたんだけど、子供はその場所は知ってるけど、母親も何も知らないっていう設定だったのかな。
マプタの母的な。
うん、
すごいですね。ヤングガンとは違いますけど、
はい、
このチームが集まるとやっぱあの時代劇を一回撮ったことがありますね、ナモセモンという長間さん監督で、はい、それでね、あの山中でキノコを食ってられるシーンがあるんですけど、はい、ヤングガンでペヨテっていうサボテンを食ってられるシーンが
あるんですよ、ね、はい、
これ結構似てんじゃね
えか
って。あ、そうですね、
思いましたね。
あれ撮った時気づいてなかったんですよね。
バリバリそのつもりだった
。あ、そうだ
った
。
ヤングガン見返した時にやっぱこのシーンいらねえなと思いました
けど、ヤングガンの方で、いや俺あそこすごい好きなんですけどね。
なんかやっぱよくわかんねえよな。
いや、あそこそのまだ若手のね人たちがなんとか移ろうとして、なん出落ちじゃないけど面白いことなんとかやってるって自分たちいろいろ考えて、あの規制上げたりとか銃撃ったりとか、あの笑ったりゲロ吐いたりとかやった
の。サザンランドはあそこで確実に声低くなってますね。
まさかね。
グニャ
ンと
かでしたら、あの音色で。
今回久しぶりに見直してそれ気づいてよ。うん、こんなことを、なんかね、あの、でかい鶏がとか、わかりやすくラリってるやつらがいる中で、一人淡々と声が低くなってる。
まあそれはあれなんですか、彼が今でも主演を張り続けるという理由なんじゃないですか、そこの違い。
それが手腕だ。
一応、のぼそこの中では、キノコ。
あれはキノコ。
キノコ食べて、みんなでおかしくなっちゃう。
そうそう。キノコ鍋みたいなのね。
そうそう。具が出てほしいです。
あ、そうそう。長間さんがね、小敷役で、必
要な人だった。ミオに声が高い声が出て
る。あれは本当に呼ばれてましたけど、寒さで、ブランデー飲んでね。
なんかそういうのもちょっと思い出しちゃってね、グッときた
な。ああいうなんかやりっちゃうサボテンってあるのかしらと。
ペヨテっていうのが有名な、超まずいらしいんですけど、
ね、ヤングガンで一番やっぱちょっと衝撃だったのは、うん、そのチャーリー・シーンが死ぬというのが、
そ
うそう、ショックだったんですよね。そのあの時のチャーリー・シーンというのは本当に大スターだった
んですよ、うん、
そうですね。
で、主役級の人間が途中映画の途中で死んじゃうんだっていうのに子供してちょっとびっくりした。
びっくりしましたね。
で、生き残るその本当にね、メルデステブスが本当に嫌なやつがあって、うん、これ にねやっぱ一番衝撃を受けたんですよ、ね、映画 その構造として
で死に方が結構浅いしてるから、ね、絶対これ映画の後半に実は生きてたっていう出てくるんだよなと思って期待しまってたら何もなかったっていう、まあ、史実通りだったってのはそうしょうがない
ドライな感じでしたね本当に死にっぷりとかもね
当時それこそねなんちゃら労働省ぐらいしかねうちらも子供の頃ってテレビで映画を見るみたいな習慣だったじゃないですか。その頃だとやっぱ知ってる役者はチャーリーシーンぐらいしかいないので、それがあっつう間に死ぬってやっぱね、これは
そうですね。
かなりの衝撃でした、
ね。衝撃ですね。しかもあのチャーリーシーンってほら今変な人になっちゃってるじゃないですか。なんか
完全なら面白いさ。
ね、俺は虎の血を今からでもつってなんか赤い液体飲んで。トラになったぞみたいなのを報道陣が叫んでポルノ女優2人と一緒に住む部屋に帰っていくみたいな。でそれ考えてみるとものすごい顔が面白く見えてる。虫みたいな顔してないですけど、ちょっと目とかも全然動かないし怖いと思ってね。なんかまだもうこの頃がやばかったんじゃねえのかなと。
僕の中ではあのサボテン、あの国際は未だに取れないチャーリーシーンと他メンバーはもう普通に戻ってんだけど
工藤勇気が何かのインタビューとハリウッドで一番最低な人間は誰でしたかって言われた時に即答でチャーリーシーン
完全やられてます
チャーリーシーンあいつはマジ最低
なんか当時靴かなんかの CM を下水道で撮るみたいなのがあって、チャーリーシーンがその時に下水道を全部掃除させて撮ったみたいな話が、
下水道じゃない
よもう違う
じゃあなんか緑色のコントみたいな水流してじゃないですか、ね、なんかひどいっすね。
だなんかその当時の情報なんで、まあ、いろいろ追いひれとかついてるかもしれないんですけど、それぐらいの人間だったですよね、きっと。
ただ今こうやって話してて、じゃあチャーリーシーンの代表作ってなんだっけって思い浮かべると、あ、ホットショットしか思い浮かべない。ホ
ットショットしか思い浮かべない。メジャーリーグ、メジャーリーグ。
あ、そうなの。忘れないでください。
忘れてた。
プラトン3出てる。
プラトン、
そうだ、そうだ。多分彼の後のキャリアが、あの後のキャリアがかつての栄光を書き消してるんです
よ。そうだ、プラトン、そうだ、オールガイ。
そうだ、
結構すごい映画出てるんです
けど、そうだ、
まあ、ただみんな思い出すのはホットショ
ット。ホットショット
となんか今とリンクして
やっぱりバカだったんだって思いたいっていうのがあるじゃないですかね。
でもこれ一応実の兄弟で出演
してたんですよ ね。
エミリー・ステレスと兄弟ですね。
そうなの。
お前今死んだって
言いました。俺今
死んだ。あのね、いい映画ファンだね。映画の中の登場人物がすごい覚えてるけど、歌とか。
ああ、まあそうですね。
だから、マーティー・シーンですか。
そうですね。
の長男坊がエミリー・ステレスで、次男がチャーリー・シーン。
うわ、すごい、びっくりしたわ。目が完全に覚めた今。
え、そうなんだ。
あんま似てないですね。
そ
うかもね。
そんな、なんか、自分の中で何年に一遍、ふとこう見たくなる映画ってないですか？
あね、俺まさにヤングガン
と、あ、そう、
一緒。ヤングガンとローニンガイなんですよ。
僕ヤングガンとバックビートと、あとナイトメアビフォークリスマス、これも
ちょっとそこに女の子にモテる要素
最後にね、やっぱり
女の子にモテる要素ですね。
バックビートもこうね、出すところ出せば、あら素敵っていう女子もいますよね。やっぱモテる人のなんかこうね、
これね、一つ、はい、エミリオ・エステベスは俺でもこの後のキャリアって全然ないじゃないですか。
ないし、
多分ミッションインポッシブル2かなんかで冒頭でエレベーターかなんかに挟まれてあっという間で死ぬっていうぐらいしかないんですよ。
あと一応ね、なんか主演作っぽいのは何本か出てるんだけど、
レボンは
売れなかった。
お、早い。
レボンはもっと前じゃないですか。うん、
多分だからこの後にヒットしなかったアクションもの一本見ました、中学生。
ありましたよね、なんかね、
ローデッドウェポン。
ドルフルウェポンはあれでしょ、ホットショットのおこぼれで、兄貴と同じような映画撮ろうみたいな、
それ面白いですよね。
ひどいです
よね。その成り立ちすごいです
よね。ひょっとしたら役者としてこれで上がっちゃったパターンなのかなっていう気がするんですよ。
もう監督とかそっちの。
そう、で、多分その当時はまだ監督一本でとかって全然考えてなかったと思うんですけど、でも、このね、ビリー・ザ・キッドはね、
出し切った。
ちょっとね、やっぱ、感情移入できるかできないか別として、役者としてやっぱちょっと腹の立つレベルでやってると思うんですよね。
レベル高い、
うん、このキャラクターもあるから我々も引っかかっちゃってるところが全体あって、うん、そういう展開ももちろんあるんだけど、なんか俺ねすごい好きだったからその後全然見なくなっちゃったのものすごく残念なんですけど、でも今映画監督としてすごい、
そうですね、
いい映画撮るじゃないですか、うん、だからちょっとなんか俺はこれで上がっちゃったかなっていう、でまた最近またようやくぼちぼち人の映画とかにまた戻ってきてくれるんじゃないだろうかってなんとなく期待もあったりもするんですね最近。
そうだ、張り込みに出てる。
そう、張り込みと張り込みプラス。
なんか今回ねまた久しぶりに見て思ったんだけど、まあ本当にさっきから言ってるように嫌なキャラクターじゃないですか。うん、まあ昔の映画見てもまあ元々ビリー・ザ・キッドって本当にただの悪党ですから、ね。うんうん、でも、まあ、ヤングガンって一番それを、ね、こう感情移入できない描き方をしてるじゃないですか、
うん、そうですね、
それって俺本当最初子供の時見た時にも不思議だったんですよ、うんうん、なんでこんなやつが主人公なんだろうって、うん、でも最近になって考えたんだけど、それって日本では類を見ないことだなと思って、うんうん、まあ、世界的にもあんまないとは思うんだけど、例えばアウトローを題材にしたものって日本でもまああるっちゃあるじゃないですか、うん、まだ何ものとか、うんうん、そのね、清水の次郎長だとか、うん、もうそういう人ってアウトローだけど必ず自分の美学とか行動に対しての、うん、そういうものってあるじゃないですか、自分ね、うん、美容もしたり、もうそれすらないじゃないですか、
まあそうですね、まあ、あるのはあるんでしょうけどね、うん、なんか裏切ったやつは殺すとかね、うん、そういう単純な、うん、で結構ほらヤンキー気質というか、
うん、そうですね、
あるから中はあると思うんですけど、表には分かりやすく出てくるんですよ、う
ん、なんかこれちょっとサイコっぽいんですよね、
そう、
ちょっとなんかサ
イピンチな時笑うでしょ、うんうん、
急に笑い出す、うん、
であとあの笑い声ね、あのこの笑い声は完璧ですよね、
本当にイライラしますね、
印象的な笑い声をちゃんと作ってる、
やっぱ役者としては相当難しいというか、
腹立ちますねやっぱり、
やりやが
ったこの野郎と思って、まあ道理でこの後仕事でやると思って、うん、これね、あとね、ちょっとね、この映画で若い頃のちょっとしたエピソードがあるんですけど、高校生の頃にふざけてナンパをしたことがあるんですよ、うん、人生で1回だけ、まあ俺声かけてないんですけど、はいはい、なんか友達何人かと声かけて、うん、とある女の子で、すごいその子は映画好きで、まあ、すごい映画好きを自称してるわけですよ、その子で、当時って要はレオ様、タイタニック前後だったんですよ。で、レオナルド・ディカプリオ最高類の映画好きの女子だったんですよ、うん、それか2番手はブラッド・ピットみたいなことを言うような、うん、んだよって感じですよ。で、俺もまあそこそこまあそんなでもないですけど映画好きだったから、うん、映画の話とかしてたら、あ、映画好きなんだ、じゃあ誰好きなのって言われた時にキーファー・サザーランドって言ったんですね、その時に僕が。そしたらそんなマニアックなやつ知らないって言われて、もうそこから僕はもうスタンドバイミーからヤングガンの毒から語るわけですよ、全然そんなマニアックな映画知らない
マニアック
なだってバスケットボールダイアリーズ出てないでしょみたいな感じ
出てない
そう出てないんだけど出てないんだけど、なんかねその時になんか僕は自分の好きなものを初めてその女子に全力否定をされたっていう、なんかヤングガンを手に取ると若干当時 その場所とか、うん、その子の顔とかがちょっと浮かんでくる、あ、
ちょっと傷深めな感
じで、2000年こう過ぎたあたりに24が、う
ん、はいはい、出てきましたね、
で、まあ、キーファー・サザーランドも確かに若干ちょっと90年代後半の調子悪かった時期あったじゃないですか、でも24で大ブレイクしたじゃないですか、うん、その時に僕ね誰に向かってるか分かんないですけど、ざわめろ多分その女の子今だからのマニアックって言った女の子に対してざまみろって多分僕は言ったんでしょ
う、女の子多分聞こえてますよ、
聞こえてます、
いろんなノイズがこうねザーッとマートミトロを拾ってバー
ッ
入って
る
んですよね、
雷
打
たれて
ね、打たれてね、もしくはノーノート24見てもかっこいいって言ってるかもそっちのタイプですよね、でもそういうこと言うと
ヤングガンにはなんかそういうちょっと自分の中の甘酸っぱい、
なるほど、結構大事な映画ですね、それはね、
確かに80年代後半っていうのはキファー・サザーランドの時代でしたよね、
ちょっとね、
確かに面白い映画いっぱい出てるんですよね、フラッシュバックって面白いですか、それ見てない、
フラッシュバックってどうなるん
ですか、あるんですかその映
画、
今なんか注目を集めようと思ってなんかまた嘘の話
ないですか、
まあなかったかもしれない
しれない。フラットライナーズの間違いじゃない。
フラッシュバック。
フラッシュバックも。
まあ、それ関係ないで。ロストボーイとか。
ロストボーイ。
DVD 持ってますか。
ちょっとあの主人公の近くにいるあのちょっと悪い先輩って役で大体出て、
そうそう、ああ、スタンドバイビーのそうだし、
ロストボーイもなんかそんな感じなんですね。
そう、敵の、そう、まあ、ヴァンパイアの一番強いやつみたいな感じだけど、やっぱその主人公、お前はやるよなみたいな感じで、
ちょっと怖い先輩。
西部劇って、俺らの頃って、そんなになかったじゃないですか。西部劇って言えば昔のね、そこにやるのを見かけて、
マカロニウエス。
俺らの世代の時ってっていうか西部劇に興味を持ったきっかけもヤングガンだった。
そう
なん
です
か。なぜかその後って俺ら中学生ぐらいになると割と西部劇ものって出てきたじゃないですか。ダンスミックスとか、
よかったね。
ラストモヒカンとか。なんかそっから西部劇というか、まあ、開拓時代っていうのに興味を持ったし、で日本の歴史だとちょうど明治維新から明治になる頃。アメリカでは当時こうだったっていうのを知ってすごく興奮して、いまだになんですけど、だからよく、ね、音楽とかで70年代が好きとか80年代が好きって言ったんですけど、うん、中学生ぐらいの時は70年代から80年代がいいなって言ってたけど、うん、僕にとっては1800年代の
話そっちなんだよ
なるほどね、
100年前の話をしてました
ちょっといい話です全然人と噛み合わない
そのズレが止まらない80年代って多分西部劇って冬の時代だったんじゃないですかね、うん、やっぱり
これで本当大復活したっていう、結構昔はねそうやって撮ってたんですよね、うん、もうビリザ・キッド自体も、うん、ポール・ニューマンが主役でキッドやってたりとか、うん、あとサム・ペッキンパーが、うん、あのパッド・ギャレットがジェームス・コバーン役で出てる映画とか撮ってたりとか、
あのボギアとボギアに出てるやつなんですけど、あれパッド・ギャレット役はジェームス・コバーンなんですが、ヤングガン2だとあの地主のチザム役でジェームス・コバーンが出てるんですよね。
つながりがあったんですね。面白
いです。多分2は相当昔のそのなんだろう西部劇に対してのオマージュみたいな、
その作品じゃないです
か。コインを入れて散弾銃で、うん、あれとかもやってましたもんね。オマージュ的なのが多いらしいです。
なんかあのなんか撮影監督がヤングガンの方なんですけど、マッドマックス2のディーン・セムラーという人で、それは大丈夫かって言われたらしいですね。なんかこいつ西部劇撮れんのみたいな、今では時代劇が撮れんのかみたいな、日本で言うとね。そしたら、まあ、これでやっぱりブレイクして、この後またこういうダンスイズルームスとか、多分撮ってますね、撮影
監督。マッドマックス2の撮影監督はダンスウィズウルフとかで、
そう考えるとなんかちょっといい話じゃないですか。興奮
します、ね、
興奮してきて、ちょっと熱くなってきて、
脱ぎたくな
って
なんかでも共通結構ないようであるような気もしますけど、ね、砂の
こうや
砂の砂の砂の砂の砂を取るのがないみたいな
土に強いみたいな、そうい
うマッドマックス我々でやった時も、ね、ザトウイチさんが言ってたけど、まあ、もともとあれも未来版西部劇をやって
たんですけど、別に離れたもんではないのかもしれない。ヤングガンをこうなんかすごい久しぶりに見てパッと思ったのは、設定がトツカイットスクールの子供たちがトツカ校長が殺されてこう敵討ちに行くみたいな、
もう全く最高じゃん、殺されて敵討ちに行ってます
よね多分ね、徹夜明けで疲れて
るんですよ、ゴロスコープじゃない、
スカイオットスクールじゃなく
てなかった、なんかゴロつきを集めている牧場っていうので、まずなんかトツカイオットスクールの映画や
トツカイオットスクール
なんかそんなお話になったんだ
でもこれやっぱ鉄砲にしかり、あとスティーブですか、紙タバコ、
はい、
あのアイテムはちょっと中学生からこう憧れが、
一個がリスみたいなほっぺたがあるし、ね、
僕に詰めて
紙タバコって当時知らなくて、うん、何を食ってんのかな、
ガムじゃないよなって思いながら、
あの物語の前半にマーフィーの手下みたいなやつがスパイで来るんじゃないですか、ね、うんうんうん、で重長でヒゲゼロのやつだからちょっとかぶってるんですよ、このキャラが、でどっちがどっちだかわけわかんないから、とりあえず紙タバコやってるやつやってないやつでこう見分けつけるっていう、
確かにこの二人は見分けつかなかったと思う、子供ながら顔がはっきりしてないよね、キャラクターに
スティーブのやっぱあの下品な演技が良かったですね。つば吐いたりとか、あとあのワインのコルクを歯で抜いて、歯に挟んだままワインをまた歯で戻すみたいな、かっこいいんだけどだらしないみたいな、あのチキンの食い方とか汚くてね、なんか。
でもこの人割とイケメンなんですよ。
であのね、伊藤さん情報によるとフレンズ、
そうあの、ね、フレンズもね、僕フレンズ大好きで全部持ってるんですけど、シーズン8か9の、ね、誰の恋人だったか忘れたんですけど、まあ、メインキャストの恋人役で、3、4話ぐらい出てる、ゲスト出演してるんですけど、最初見た時どっかで見たことあるのなんかこうちょっとおっさんなイケメンだなと思って調べてみたらスティーブだスティーブを後に発見したの初めて結構感動したんです。あ、まだやっててくれたんだ。
役者さん役名はダーティースティーブで、俳優名はダーモット・マーローニーという方ですね。ダーモット・マーローニー、まあいい顔はしてますけどね、本当ね。
下品にやってたからね、
なんか顔が汚く見えますね。よくしてたしね。
あと、もうこれまあ2の話になっちゃうんですけど、あの2のショットガンジョージは今何やってるんですか。
ああね、確かにね、
わかんない。
ウーダーヤマとフィリップスの話にしてみます。もち
ろん大好きな
大好きな、僕はもう本当チャベスでハマって、はい、彼の映画をずっと追いかけてるんですけど、これがね一個もに面白くない。上に2000年代ぐらいにね、彼の仕事がね、基本何かよくわからないものと戦うっていうものに絞られた時期があるまずたくさんのコウモリと戦った主演作ですよ。確かに主演作は、ね、やたらと戦った、たくさんのコウモリと戦ってコウモリと戦ってんな、ルーダイアンドフィリップスそこからしばらくしてまた、まあ、もちろん日本では公開されないですけど、あの深夜 の, あのやる映画で見たんですけど、その時はねサメと巨大なサメと戦ってたよね。最近はよくわからないユーマと戦ってたんですよ。
あ、そうなん
ですか。未確認。そう、基本的に彼はもう今何かと戦う役者でしょ。で、3年ぐらい前に、誰だ、チェ・ゲバラの映画だったじゃないですか。あれに出てるのを見て、で、あの久しぶりにちゃんとした映画に出てくれた。
もう動物と戦って
ない。そう、変な生き物と戦ってない。しかも多分ね、彼らね、近年一番光ったのは、ビーズブートキャンプ の, あの見た宣伝番組
のにルーダイモンドフィリップスが、
あれで体験しているセレブみたいなやつが出てくるじゃないですか、あれで。そしたらルーダイモンドフィリップスが、いやルーダイモンドフィリップスって僕はね、このビーズブートキャンプをやっているからこれだけ引き締まった体をしているのさみたいな感じで出てきた時のこの僕のがっかり感久しぶりに生の、ね、ルーを見れて嬉しいけど、どうもね、
なんかね、日本で言うと青汁の CM に出
てき
て
る。そう
そうそうそう。青汁首首飲んで前も言ってるみたいなね。好きだった。
あれに出たらもうちょっとおしまいだろうと思ってるのに、まさか自分がすごい好きな俳優が出てるってね、やっぱちょっとショックでした。
悲しいですね。
悲しかったね。
夜中に見た時もショック受けて
ね。ひっくり返りましたね。チャベスが。
誇り高き ね、っていう気を引く男が、
ハリウッド本当なんか大成功してるセレブみたいなこと言われてんだけど、うん、明らかに仕事がないからそれや
ってる。しかも味方変えたら米軍の捕虜でしょ。メキシコ人が捕まってなんか運動させられてる
筋肉を鍛えろって
。だからね、やっぱ作品に恵まれて、おすぎ、あれおすぎとピンクどっちでしたっけ、映画の
おすぎ、
おすぎが何かの時に、この人本当もったいないよね。見たことがあります。結局顔がアジア系で、確かフィリピンか何かの、あのハーフかローダーかの人なんですけど、こういう顔の人って他にいないじゃないですか、だから絶対活躍できる場所がもっとあるはずなんだけど、そういう作品がないから、芝居むちゃくちゃうまいんだけどな、舞台とかでもこの人ミュージカルでも賞を取ってるはずなんですよ、なのにやっぱりちょっと現場に恵まれてない、
歯がゆいですね、それはね。
だからあのベニチョ・デトロがそのゲバラの映画でちょっと引っ張ってくれた時とかは、やっぱあの分かってるやつは分かってんだな、喜びもあったりとかしたんですけど、
本人もでもよくね、めげずに続けるなとね。
いやー、本当だってデビュー作が、デビュー作
ラバンバ、
ラバンバ、そう、ラバンバのことはあれいい映画だったし、まあ、後にあのペンタグラムとか、謎の主演映画もあるけど、これは当然DVD にはなってない。
なってない。 佐藤さんはご覧
見ました。テレビ東京でめっちゃよくやってたんですよね。
ジロミちゃんとかで。それは何と戦う？
それはね、悪魔と戦う。
悪魔と戦う。そう、でかいじゃないですか。
悪魔と戦う。戦火の勇気っていう、ね、メグライアンがあのラブコメを卒業しようとして、うん、ちょっと戦争のハード な, なんか法廷ものみたいなものに挑戦して、うん、メグライアンが出てるからどうしても面白くないっていう映画があるラブコメじゃないのにラブコメがあるみたいな。それでもあのメグライアンの時にちょっと出てた
りと
か、あとなんかクレア・ディーンズがなんか大学生かなんか分かんないけど、はい、フィリピンかどうかアジアの方に行ってちょっとドラッグやったらなんか売人の疑いをかけられて、ブロックダウンパレス、
はいはいはい、
映画でもやっぱりちょっと出てたりする
んですよ。あ、そうなん
です。でもね、まあ、やっぱりヤングガンズのチャベスを超えることはないんですよね、彼のキャリア。
総出演時間が一番実は長いんじゃないかな、
う
ん、
いやもう、ね、主演映画でちゃんとね2の時なんてもうあのすごい長いこと、
う
ん、死まで描いてもらって、
そうですね、かっこいい死に方しやがってね。
多分ね、戦火の勇気とかだとね、爆死かなんかだった気がするんですよ。
それはそれでかっこいいですけど、これなんかあの 死ぬ時はインディアンはこう黒い馬が走ってくる映像を見るんだみたいなのを言ってたから、うんうん、2でちゃんと死ぬ時そのカットが1カットだけ入って、うんうん、あ、忘れとったみたいな感じで、すごいね、本当いい役ですよね、うん、きっちり成仏。
テンキーフォーにもでも出てますよね。
あ、そうなんです。
テンキーフォーにキーパーが多分ゲストを呼んだんで、
お
ー、出てます。そういうのもやっぱちょっとね、ヤングガンズ、ヤングガンズが邪魔してるから、あ、これキーパーがあれだな、あんまりルー仕事ねえから、ちょっと呼んでくれたんだなとかっていうのがちょっと見えたりとか、あとはひょっとしたらスタッフとかがヤングガン好きで、ちょっとキーパーと一緒に映したいと
か、なるほど、
もあるのかもしれないですけど
ね。なんかコメンタリーとかで、このね、3人、目立たない3人、ルー・ダイモンド・フィリップスと、はい、そのダーニー、ダーモット・マーローニー・スティーブと、ケイシー・シーマスコっていうチャーリー役の人、はい、3人がコメンタリーをやってて、メインの人が喋ってないっていうのはあるんですけど、はい、こうあんまり前面に出て売れなかった人たちが、ちょっと懐かしみながら、ちょっと皮肉も交えて、やっかみ半分でコメンタリーをするみたいなね。
あ、そうか、最近なの
か。そうでコメンタリーをやってて、それでもうやっぱキーファー・サザランドのことは悪く言ってない。やつはいい男だ。
俺はね、そう思ってたん
だ。いいやつっぽい。逆にエミ、まあ、チャーリーシーンはもう多分やだ
よ。で、あえて触れてなかったですよ、チャーリーみたいな感じでこう。なんでエミリオ・エステベスも、まあ、そんなに臭したりはしてないんだけど、うん、ビリー・ザ・キッズって背低い設定じゃないですか、
うん、
でエミリオ・エステベスもまあそんな高くない、
う
ん、でもなぜか劇中でめちゃくちゃ高いヒールの靴を履いてて、エミリオ・エステベスちょっとそこは高いヒール履かなくてよかったんじゃないのってこう戦いながら3人で笑ってて、で実際見ると本当にヒールがあったらハイヒールみたいなのされてるんですよ。これいかんなと思いましたね。かっこつけたらいかんと思いました。
ビリー・ザ・キッズすごいちっちゃいんだよね、160ない。
そうですよね。
僕も中野のビリーザキッドって名乗ろうかな。
ビリーザキッドちっちゃいですからね。
ステーキハウス。
ビリーザキッドね。
中野店ですか。
中野店の店長候補。
バイトから叩き上げる。
そうですね。問題のバイトとしてね、有名な。
すぐでそういえば。クリスチャン・スレンダーが出てるんですよね。
忘れちゃいけないですね。 あの人もトラブルメーカーですよ。2の役のクリスチャン・スレンダーってここは謎じゃない
です
か。
謎でしたね。
何かをやらかしそうで結局何も、
何もやらかしない
っていう感じでね。で
最後字幕出てあの捕まって首を切られるっていう。
あれって何ですか、やっぱこうオープニングのあの老人をずっとやっぱりクリスチャン・スレーターかもみたいな思わせぶりな演出ですよね。
いや、俺もうちょっとミスリードあってもよかったと思ったんですよ、うんうんうん、あれ、完全に最初からネタバラしちゃってるから、うん、あんまり面白くなくて、
どっちにするのかなと思って
た。あ、ほんと？俺、あれやるんだったらパッドギャレットかと思わせといてビリザキッドやった方が面白いと思うんですよ。あの雑貨店やりたいってパッドギャレットで、で、ビリザキッドが実はやってたみたいな設定の方が意外性があって面白いかなと。
あれ
見
た
のか
です
ね、うん、みんな2人がね。
ってことはこれビリー・ザ・キッド生きてるってことだよなって、もう見てしたら分かっちゃうじゃない、うん、あれもったいないな。
決して嫌いじゃないし面白い。
ただちょっと現代とそこまで時代が離れてないんだっていう気は確かにして、うん、ちょっとびっくりしたんですが、
車が走ってる時代まで生きてる人の話なんだとは思わされたんですけど、
ビリー・ザ・キッドが会いに行く州知事、史実ですけど、あの州知事は後にベンハーを書くんですね。
あ、ベンハーの脚本の人なんだ。
おう、ウィキペディアで見ました
。そっか、ほんとそんなに離れてないんだな、やっぱり。
面白いしね。
うん、なんか日本でいうと、あれですよね、サムライ門外の変とか、
そんぐらいの時期ですね。幕末生きてた侍も昭和の初めまで生きてますからね。
そういうことなんですね。
通天閣とか作ってますからね。
え、
そうなの。
土井睦夫っていう、龍馬とちょっと
土井睦夫、
土井
睦夫、土井睦夫、
土井睦夫、
ああ、津山30人殺した
土井睦夫でしょ。
びっくりしました、ね、30人殺した上に土井睦夫建てたのかと思って。
そんなにね、建て
た。嫌な、そう。
いい話だ。
だからね、100年ってそんなにな、
そうなんです、
ね、昔じゃない。
いや、割と地続きのはずなんでしょうね。
これなんか写真が、うん、あるんですよね。
ビリー・ザ・キッドの、はい、本人の
有名な裏焼きってやつです
よ。あの右利き左利きがこう、これで
左になって、左から左、ビリー・ザ・キッド左利きだったっていう説があるんですけど、うん、この写真自体が裏焼きになってて、うん、元は右利きだったじ
ゃない
です
か。そうなんだ。
で、まだになんかいろいろ、
あ、そのまだわかんない、うん、
シャツのボタンも逆だから、小柄だから女物を着てるんじゃないかとか、
あ、いろんな複雑になってるんですね。
持ってるミニチェッダー銃ですかね、これ、うん、このライフルの長さから計測すると確かに160ないぐらい、うん、
ちょっとロックさんと同じ
ぐらい、6ぐらいですね、中物切りだけ
っていうステーキ
が今度オープンしますっていう。
やりたいな。
これ本物の顔を見ると、うん、あの、なんだっけ、89年にビリー・ザ・キッドって映画があったんですけど、うん、あのバル・キルマ主演だったんですよ。バル・キルマだったら一番ちょっと顔似てるかなと思って、本物と。ただ、このビリー・ザ・キッドっていうのバル・キルマの映画全然面白くなかったんで、見なくていいです。あら、
ザ・トンさん結構ビリー・ザ・キッド映画を今回のために
一夜漬けて、うん、でね、あのポール・ニューマンの主演のやつもこの本物の写真のシーンがあるんですよ、うん、がパッド・ギャレットの結婚式の時にこれを撮ったっていう設定なんですよね、うん、で、当時こう、はい行きますパシャじゃなくて日光写真の原理でやってたみたいな設定にしてるんですよ。
ずっと動いてた、ね、
そうそうそう。でその時にあのマーフィーの一味の手下が現れて、うん、あの俺はお前の仲間撃ってないって逮捕しに行っただけってこう弁護するんですね、うん、でもこの野郎と思って動かないでくださいって言われるから我慢してるんですよ。で、うん、写真屋が OK ですって言った瞬間にもう怒って撃っちゃうっていう。で、パッド・ギャレットは俺の結婚式絶対騒ぎ起こすなって言ってたのにでやったから、うん、もうそこで頭きて俺は保安官のバッジをつけてお前を倒すっていう設定だったんですよ。
これはいい話、面白いですね。
たった写真一枚でそこまでエピソード考えてたっていう、
うん、創作。
そうそうそう、面
白い。
ウィリアム・ H ・ポニーです。
あとペキンパーの方のそう、あれで音楽がボブ・ディラン。
そうですね。
で、
キング・ヘブンズ・ドア。
そう、僕もちょっと今回のため、昨日ですね、ビリー・ザ・キッドのそのペキンパー版を見たんですけども、はいはい、ボブ・ディランが確か出て、音楽もボブ・ディランがやってて、ボブ・ディランが出演もしてるんですよね。そこでね、結構その若手のもうなんか小僧みたいな役で、うん、でパッド・ギャレットとビリー・ザ・キッドをうろちょろしてるみたいな役なんですけども。やっぱりビリー・ザ・キッド側についてその若手と酒屋で飲んでたらパッド・ギャラティがやってきて、でこうみんなを殺そうとするっていうシーンがあるんですね。でそこのところでビリー・ザ・キッド、ボブ・ディランも若手だから、そう、お前はちょっと向こう行ってそこの缶詰のラベルずっと読んどけって言われてずっとね、シーン中ずっと空豆、エンドウ豆、酒缶ってずーっと読んでるんですよ。メガネかけて。
どうですかねみたいな話ですね。
超面白いんですよ、それが。で、その間に、なんか、ヤンキーみたいなやつをパトキャラぶっ殺すみたいな。バンバンやってる中で。
あ、読み上げて。
エンドウ豆、エンドウ豆、酒缶、スタッツ。
長間さんの顔が面白かった
ですね。相当面白いシーンです。
白目もいた
ね。いや、僕にらも白目もいた。
でもこれ、なんだっけ、リンカーン軍裁判所の2階にこう収監されて、逃亡するシーンってあるじゃないですか。うん、あれのシーンはむちゃくちゃかっこいいんじゃないですか。 それ見るだけでも価値あるのでちょっと、ね、見てほしいんですけど、これはでヤングガン2でも同じシーンはあるんだけど、うん、でもどっちかというとあのペキンパの方がこれはうまかったと思う、うん、でプラスするとボブ・ディランがこの音楽やってて今度ヤングガン2は
ジョン・ボン・ジョン、プレイズ・オブ・クロール。これ札幌かよ。
ちょっと力強くて、いやみんなが気をされてますけど、
これは1位かなんかなって
ない。いやいや、なってます。
その年ですね。
いや、この時代を感じますよね、その80年代の。
ジョン・ボン・ジョビってところが見たんですよ。ボン・ジョビじゃない
ソロ
な
ん
です。ジョン・ボン・ジョビ
ジョン・ボン・ジョビがソロで、ベニーゲチューケーこれが1位なんですよ。だってヤングガン2に関しては本編よりも曲が良かった。残念なこと。
でもまあ曲は本当にねすごい流行りましたよね。いい曲でした
ね。サントラもね俺未だ聞くんですけど結構いいんですよ。やっぱジョン・ボン・ジョビはなんかちょっと乾いた音楽がね、結構得意な人なんで、やっぱりなんかこのあったんでしょうね、そのセールビーの砂漠の質感とか砂の質感と。
これワンは違いますよね。
ワンはね、モデルじゃないよ。
ワンは違うんですよ。ワンの音楽も結構やっぱ、
うん、そう、ワン、うん、なんかあのそのボンジョビが曲を担当するってぐらいだから、当時は80年代の音楽のロック、ハードロックブームがあるからこそのそのカントリーとあのロックっぽさの合わさった音楽っていうのをすごい久しぶりに聴いてよかった、
うん、エミリオ・エステベスがもともとボンジョビの曲を自分でテーマ曲として使いたいって打診したら、もうオリジナルを書いてくれた。へぇ、うん、
やっぱね、まあ、2に関してはいやサントラもう、ね、ヒットもしてるし曲もヒットもしてるんだけど、逆に今となって見ちゃうと映画自体がボンジョビのサントラみたいな、あの TV みたいな感じに見えちゃうのがちょっと俺は残念かなっていう。ボンジョビが強すぎる、ボンジョビが強すぎると面白い。弱いとは誰だ。ボンジョビが強すぎる。
あの映画ボンジョビ弱かったね。
パクチー入れすぎたから。スパイクが強すぎちゃ
った。ペヨンってのシーンがないからダメなんですよね。
ああ、
そういうね、だからそういうなんかものすごいインパクトのあるものがないですよね。
頭から終わりまで2はなんとなくの悲壮感みたいなものが
あるんね。まあ終わるんだみたいなところは。
失速するんでしょうみたいなことの助走が長すぎるんですよね。多分それがなんか映画として上満になってるような気がしてて、あとまあクリスチャン・スレーターがやっぱ当時はもうスーパーイケメン担当じゃないですか。これって多分前後にあれですよね、ケビン・コスナーのロビン・フットとか、
そう
だね。だから本当スター中のスター、トゥルー・ロマンスも多分これの欲、多分前後じゃないですか。
あと、
あとか。
それなのに、
そういうのが出てきて、でまたねちょっとクリスチャン・スレーターの顔ともちろん曲が合うんですよ。なんか。2はね、ちょっと、まあ、まあ好きなんですよ、うん、結局チャベスが好きだから好きなんですけど、あと2かな、あの俺今やりますけど、この、はい、このシーンあるんですか。
ちょっとこのシーンある、ね、
ちょっと待ってください。
ラジオなんで踊ってる時にぐるぐる回ってるあのエミリオ・エステベスの芝居は最高ですね、うんうん、あそこに全部その悲壮感なりなんなりっていうものが全部あって、その上でバッてその抱き止めるみたいな、あれはワンだっけ、ツーだっけ。
踊ってるシーンがね、ちょっ
と、いやすごいあるんですよ。あのなんかみんなでなんか踊ダンスをしてる時に一人になっちゃって、はい、エミリオがなんかくるくる回りながらなんかその一人で踊ってるみたいなところがあるんですよ。ダンスパーティーの中なんです。
あのマービーとかとあの敵方とかも一緒にこう踊ってるみたい
かな。そうそうそう、
あれはちっちゃい女の子と確か踊って
た。あ、それそのシーンじゃない、多分チャベスが死ぬ前後だと思うんだ
よ。じゃあ2な
の。あれ2結構最近見たのに
見直すと
印象に何か乗らなかった
かな。あれこうパッてね抱きしめるシーンがあるんですよ。なんか勝負の女なのかな、あれは分かんないじゃん。
あれ1最近見たから2かも
しれない。2だね、多分。そこはね、あのいい顔をしてるんですよね。
悲しい感じの、
またね、なんかその悲しみがなんかこれ多分ワンツーとして、うん、ビリー・ザ・キッドっていう
登場人物が成長していく姿はものすごく見、うん、はっきりと見れる映画だと思ってて、なんか最初も本当ただのね、ただ少年だったものが徐々に徐々に物語プロセスででっかくなっていって、普通になっていくともう完全にそれがもう大人になるみたいなところまでしっかり描かれていると、まあ、それを表現できているのはちょっとすごいことだなっていうのは思う。
新入りが、ね、その組織のボスになっていくみたいな話です
もん
ね。
それをとても1に関してはいいテンポでどんどん成長していくし、で、まあ、2はだから大人すぎるんですよ、だから物語全体が。だからあんまり感情移入できないかもし
れない。やっぱ1でね、チャーリー・シーンがちょっとね、自分の座が危なくなるみたいな感じのところがすごいいいんですよね。
俺の方がリーダーだみたいなことですよね。
結構繊細な芝居ですからね、あれ
は。そうですね。
あれ、実の兄弟で、しかも、だから表現できるっていうところもあるかもしれないなと思うんです
けど、兄弟感なんか変な感情もあるでしょうし、実は兄貴の方がやっぱダメな兄貴で、弟の方がスターだったみたいな時期が、映画の中でちょっと逆転してるというか、なんかね、面白いですよ
ね。ワンのラストってね、包囲されて散々銃弾打ち込まれるんですよ。であそこから脱出するっていうのは、明日に向かって撃てだと、あれで死ぬわけじゃないですか、散々打ち込まれて。でもあそこで馬に乗って飛び出して逃げ切るっていうところに、なんか妙にやっぱ、やったっていう感じがありますよね。
あそこでチャベスがまた美味しいとこ持ってる、
そうなんですよね。
あとチャベスが死なねえんだ、なかなか。あいつら体硬いっすよね。結構弾なんですよね。
もらってますよね。ちょっと落ちかけたりもするしね。強かった、チャベス。
足や肩ぐらいならもう物ともしない。
腕ナイフ刺さったりしてるしね。まあ、そうね、結構な。ツーターで追ってましたね。あれ、ツーでしたね。
怖いですね。ミッチャンスレーター。うん。
多分、いいな。
リンカーンの戦闘の中にトム・クルーズが変装して敵の一人と混ざってたんだよね。
カメラ出演してる。
今ジョン・ボイトリーがあっという間に死にますけど、
そこどこなん
だ俺ね、まあ、俺多分あの冒頭の2人じゃねえかな、
最初出てきて、う
ん、あれもどっちかじゃねえかなと思ってるんですけど、
うん、2の情報あんまりなかったし、ね、VHS しかなかった、コレクターズエディションっててっきり2入ってるのかと思って買ったんですよ。
なんか海外版のやつは1、2が一緒になってるのがあるんですけど、字幕とかが
ああ、そっか。そういうの多いっすね。なんか海外だといいっていうのは。残念ですね、なんか。
VHS なんて今、それこそ、もう完全に見れないですからね。
一応今ね、ザトイツさんの VHS をね、もう、
発掘して。
借りまくっては、
見まくってます。
俺今もう、ブックオフで、VHS を救出するっていうサ
インがいますね。
そう、サルベージしたんですね。それで、どうですか、並べてデッキを持って。
あ、デッキもあります。VHS
見れるんですね。
DVD と VHS とかも両方見れるように
して。ああ、いいですね。
VHS でしかない映画。
本当に
見られますね。ペンタグラム
を探したら、ペンタグラム。ちょっと探したら、情報的にぜひ。
ウーダイヤモンドが出てるやつは、ぜひ。あと、ケビン・ベーコンが出てるやつは、ちょっと、連絡いただけると。
ご一報じゃん、皆さん。
ウィンクシューバーがようやく DVD 化されたケビン・ベーコンなんですよ。
聞きの皆さんで、ね、情報をお持ちの方はぜひ
助けてくださいと。
ルーとケビン・ベーコンだけで
ルーとダイヤモンド・フィリップス好きな人たくさんいると思うんですけどね、
多いと思いますよ。
全然こう本当印象に残るいい顔だし、いい演技だし、
出しどころがないんでしょうね。
近いところが難しい。もうやっぱ動物を戦わせるのが一番今のところ困ってるってこと
で、あんた分かんないですけど、これ会ったことないんで分かんないですけど、あれでやっぱ動物を戦ってるのを見るとちょっと本人バカなのかも。ひょっとしたら、ひょっとしたらいるじゃないですか、あの本の読めない俳優とか。
言われたこともできない。
ちょっとバカなのかなって、意外と自分がそのアクションとか好きでやっちゃってるところがあるのかな。
なるほど。
俺の中であの残念映画ベスト10に入るなんか、まあ、映画自体はそんなつまんなくないですけど、あのルー・ダイヤモンド・フィリップスとビバリーヒルズの青春アクションを見てました。あれの主役をやってるジェイソン・プリーストリーっていう役者がいるんですけど、その2人がダブル主演の
ね、プレビジオ殺人事件とか、なんかね、そんなような、うん、なんか軍事サスペンスみたいなのがあるんですけど、うん、いや、話自体は別につまんなくないですけど、なんだろうね、あの、がっかりスター同士のダブル主演って、でもちょっとね、ちょっとね、やっぱこう、胸に来るもんね。
2×2 じゃなくて、1×1 でい
つも、そうそう、総裁しちゃってるんですよ。でもお前、チャベスだし、お前、ブランドンじゃん、みたいな。
さあブランドン
はブランドンお前はどんなにいい芝居をしてもスティーブ君じゃないですか。なんかねそういう映画面白いよ。
面白いね。ジェイソン・プリンストリーってあの全身の何ですかフォルムが面白いじゃないですか。立ち姿がちょっと短足っていうか胴長でね。
でマッチョなんですよ。
ちょっとなんかねやっぱどうしてもアメリカのしょぼい学生にしか見えないというか、なんかね残念な感じですね。
残念俳優ばっかりね、こう集まった映画いいです
よね。それはなんかちょっといろんなことに飽きて見たくなってくる映画ですよね。多分普通の映画見たくない
だエミリオもエミリオ・ステルスも一時はそれこそ残念俳優のポジションにいたと思うんですけど、うん、全然出てこなかったし、だけど多分本人がやっぱり監督業になりたいってなんかその結構強く思ってたんでしょうね、うん、今まで何本か撮って僕2本しか見てないんですけど、うん、ボビーっていうのとあと何だっけ星の旅人たちって言ったら父親マーティーシーンを主演にした、うん、聖地巡礼の映画なんですけど、これ小さいの見たんですけど、うん、むちゃくちゃいい映画や、地味っすよ、ストレートストレーバレに地味っすよ、でもすごいいい映画でこれをエミリオが撮ったんだと思うとなんかちょっと投げてくる、うん、ただ押村君はエミリオが大学生役で出てるっていう
大学生
かお前もう40後半とかじゃないの、うん、でも本当にいい映画とでこの人は多分ここから長くいい映画を撮り続けるんだろうな。ボビーも出てるキャストすげえ豪華で最後のメッセージはすげちょっとうるさかったんですけど、でもちゃんと役者大会していい映画だったところで、俺はここから先はちょっとエミリオは監督業でちょっとすごい期待をして、正統派っていうかちゃんとしたなんかその地味だけどいい映画を撮るっていうことができる人だと思うから、だからまあぜひその
時にルーダイヤ
ルーダイヤブフィッシュかぜひぜひ、ね、
完全にもうなんかドリコになってますね。
大好き
な
の
分かりますけど
本当にね。
ちょっとじゃあ喋りますか、
はい、どうぞ。
結構ね西部劇ファンのうるさ方もこの作品大絶賛してて、うん、ちょっと手元の資料でたまたま見つけたんですけど、うん、世界映画研究拳銃大図鑑小林博隆っていうイラストレーターのそのイラコバさんっていうあだ名がついてた人がいるんですけど、うん、その人も大絶賛したんですよ、うん、でどういう人かっていうとモデルガンメーカーの MGC っていう会社の社員として、まあ、ボックスのアートとかのデザインやってた人なんですけど、もう、94年に亡くなられてるんですけど、うん、でお父さんが挿絵画家の小林、秀常さんって方 でその人の師匠がイラコバさんの師匠がお父さんの弟子だった挿絵画家の小松崎茂なんですよね。でその人がちょっと書いてあったイラストちょっと、まあ、ラジオなんで紹介できないんですけど、コメントが結構細かく書いてあって、実際のビリの帽子にイメージが近い山高帽にしたのが何ともいいということで、うん、バンダナではなくマフラーなのもいいと、あとズボンのベルトをしてないのもいいって言うんですね。で当時ウエスターナは、サスペンダーでズボンを止めてたと。でガンベルトと二重にベルトをすると馬に乗った時に腹が苦しいので、うん、でね劇中で毒が手にしていたシャープスライフル、西部劇でライフルといえばすぐにウィンチェスターを思い浮かべるが、リアルフロンティアの多くはこの銃を愛用していたと、うん、映画で使われたのは今回が初めてだって、こういう細かいとこ全部見てるんですよね。
怖いですね、西部劇のファン
でこの本俺学生の時に何気なくイラストがかっこいいから買っちゃったんですよ、うん、で誰が作ったんだろうって編集見たら町山智弘さんと銀木小林さんだったっていう、これ映画事業の本じゃないかっていうのを買った
と
か、
出る前のってことですか。
多分ね出だした頃だったと思うんだ。今でもアマゾンで買えるんで、まあ、中古だったら読めるかなと、まあ、ちょっと絵なんでね。
なんかそのヤングガンってやっぱちょっとファッション的な、うん、撮られ方をしがちですけど、うん、そこら辺もじゃあちゃんとして
ちゃんとしてます。うん、
結構銃に関する細かい部分ってありましたよね。ヤスリで削るとベクも8秒速くなるとか、
平川さんまだ他にも50本近く作られ15本近くは我が国でも公開されたビリー・ザ・キッドもの映画だが、うん、ビリーがコルトライトニングを使ったのはこれが初めてだと、うん、でまあ、そんなところからもいかに力を入れて作ってるか分かるのですっていう、うん、書いてたんですけど、ね、ごめんなさいね、拳銃の話すると死んどなっちゃって、
すごいですね、面白い
です
ね、
なんか最近ちょっと思うのが、これまあ80年代の映画じゃないですか、で80年代ってちょっと俺恥ずかしい時代なのかなってちょっと前まで思ってたところがあったんですよ。やっぱ日本だとバブルだし、
そうですね、
なんかこう、まあ、いやこっちの映画の世界でもやっぱりそのね、ブラッドパックもそうですけど、なんかこうやたらとミュージッククリップみたいなのが流れるなみたいな、
シンセサイザーの音が、ね、聞こえてくる
ような、そういう映画ってかっこ悪いよなと思ってたんですけど、うん、最近ちょっと見方が変わってきて、うん、ブレックファーストクラブを見直したりとかしたときに、この狭い空間でこの人物たちだけでよう作ったなって、うんうん、いや役者のスキルもそうだけど演出的にもで、やっぱり入るんですよ、あの音楽は、
はい、
ちょっとかっこ悪いんですけど、でもちょっとだけどよくよくちゃんと見てみるとそれはちゃんと心情にはまってたりするんですよね。だから意外と実は80年代ってちゃんとしてたんじゃねえのかなって最近思うんですよ。だからまあその、まあ、今の話飛躍しすぎかもしれないですけど、その細かいことを銃に対して飲んでる、でもその前の時代に比べれば確かに経済だって、まあ、まあアメリカはちょっと、まあ、ちょっと引いてたとはいえ、なんだろう、そのいろんなものをちゃんとしようっていうふうになってた時期なのかなっていう、
そうか、
そうむしろ思う、
もうだいぶお客さんの目が超え出したって
思う。
この映画の時にガンのホルスターが、はい、それ以前の西部劇ってすごいゴテゴテで派手だったんだけど、うん、これってすげえ簡素な、うん、本当に革だけで作ってあるみたいな、うん、それが結構ちょっと話題にはなってましたけど、うん、実際はこうだったみたいな、
なんかまあ、そうですね、浮ついた感じとかね、あるけど、そういうのだけ、ただ際立ってる印象に残ってるだけなのかもしれないですね、なんかね。
で、やっぱり見ると役者ちゃんとしてるっていうのは、うん、ここはね、ちょっと多分、やっぱりスター映画ではあるとは思うんですけど、うん、でも、何故スターなのかっていうこと、日本のスターって消えるじゃないですか、うん、だけど、ハリウッドのスターってなんで消えないんだろうと思ったら、ちゃんとしてるんですよ、
試合が。
浮ついた要は別に役作りも何もしてないタレントを連れてきてちょっとやらせて、うん、今旬のタレントで映画を撮るっていうものではないはずです、うんうん、絶対に消えないんですよ、向こうの人って、一度ちゃんとした仕事をするとルーダイアンドフィリップスみたいな形で待ってる
残ってますからね、
うん、残ってることの方がだって9割、日本の芸能界って9割いなくなるんですよ、
入れ替わりますよね、うん、
だけどちゃんとこっちの人たちってショービジネスの人たちってちゃんと生き残る、これはやっぱ実力社会な、
うん、本だとね、なんか本当大量に消費されるようなイメージはありますよね、
うん、多分今が一番良くない、
あもうそうなんだ、使い捨てみたいな、うん、
早く滅びろと思ってるんですよ、あ
滅びてからが
そのちゃんとできる、滅びてからが楽しいなと思
って、まあ、そこまで残ってる人ってのはやっぱ、ね、しっかりした人が残るんでしょうしね、
あれですね、音楽と似てますよね、80年代は浮ついて、うんまあ、反動でこう、うん、ニューバーナみたいな、
うん、
モリタナ的な暗い音楽が出てきて、うん、みたいなのをこうちょうどレスラー映画のレスラーでこう、
うん、あー描いてました、
最高ニルバーナクソくらえみたいな
やってましたね、
僕とかはこうニルバーナを
浴びた
世代なので、うん、こうなんかで兄貴がすごいヘビメタ好きで80年代大好き
で、
結構確かになんかねニルバーナとか今聞くともう本当に嫌な気分になるので、うん、今は全く聞かなくなっちゃったんですけど、うんまあ、でも好きなのは好きなんですけど、なんかそれとちょっと似てる感じがします、ね、映画も80年代の映画は結構深刻な映画というよりも深刻な話を全部こうちょっと軽めに撮ってる話はちょっと多いなと思いますけど、
多分、うん、ああいうなんかちょっとふわついているような感じになっていくのって、うん、現実が実はよっぽどそのレーガン政権の頃って暗かったっていうのが背景にあるはずなんですよね、うん、だから意外とそれこそじゃあベトナム戦争って何だったんだっていうことも含めて、うん、みんなもうちょっと現実を逃避したいってなっているものが作品に現れているっていう、だからそのふわつきが実は80年代なんじゃねえかっていうような、
うん、
だから実際にはそんなに明るい時代ではなかったらしい。でうちらは日本人の感覚で言うとやっぱりバブルのことを想起させるから、どうしてもこう赤なんかこうそっちの方でこうピコピコした音楽、ピコピコした映画なんでしょっていうような目線で見ちゃうけど、今もう完全に俺今マネキンを思い浮かべて喋ってますけど、だけど実はその下地にあったものっていうのはあんまり明るいものじゃなかった。だからセントエルモスマフィアとかグリックファーストクラブをそういう目線で見るとちょっと見方変わってくるなっていうふうに最近ちょっとそういう見直し方をしている。
ね、まあね、本当に世の中が暗いと
明るい。聞いてます
よ。
聞いてましたよ的なあれです。
平安時代ね、うん、名前は平安ってこれで大体、うん、一番餓死者が多かった時代です
ね。飢饉とかね、地震とかねあってね。
そんなに言うたら時代の名前なんて暗い名前つけてん
じゃん。そうですね。
まあでもそうでもそういうことだね。そういうこと。
めちゃくちゃ明るい時代だったら暗い名前つけんのかな。
ああ逆に。うん、ちょっと沈静化させる。いや人間は調子に乗るでしょ。よりハッピーに戻せるし。
アレンさんってあのメンバーの中で誰が好きとかありますか？
ですか。でもやっぱビリーはかっこよかったんですけど、ルーダイアン。ダメ。
もう。でチャネスとか取った
の。取った。取られた。ちょうど今日今6人なんですけど、ここで今ヤングガンごっこしたらもう、
いや、チャベス以外だったら俺も帰りますよ。
わがままね。
俺キャラ的にメキシコ女結婚したやつ。
俺もそこからとか思ってたんですけど。
僕紙タバコの人がいいですね。
君やつさんのショット
ガンで。じゃあロクさん身長でキットでいいんですか？
そうですね。中野ミリ。
チャーリーシーン、
チャーリーシーン。いや僕どうしましょう。ドクですか。
ドク、
ドク、キーファーサザーランド。
あ、君の。
じゃあ、じゃあルーダイオン。それは
それ。まず一回ここで声で喧嘩するから。
銃声の中に俺たちの青春があったというキャッチコピーが我々の上に付く。
気づきませんか、今日も僕見たの。俺人生で3人ビジュアル的に憧れた人間がいるんですよ。1人目は劇場版あの銀河鉄道3の鉄郎
で、
2人目はマイケル・モンロー、ハノイ・ロック、3人目はチャベスだから。実は2番目がチャベスだ。
でも今日フランクファルカーって
言うやつ聞いた。これあの東京タワーの
ロリー許可、
ロリー許可なくなるからいいね。
ここはなくなっちゃったんすよね。もう
超しまこの色で
この色かっこいい。地味編のロー人形すごくなかったですか？
地味編のロー人形もすごかったですけど、うん、あの謎のジェスロータルがすげえフィーチャーされたのがすげえ。
なんかもう超マニアックですよね。あそこ
あれも趣味でやってますからね。
うん、そうですね。自分で集めたグッズとか並べてるからね。なんかロー人形とかなんかと全然ね関係ない。すみません、ちょっとい
やいや
興奮してしまいました。ロー人形感が本当に良かったので。
なんかどうでもいい話ばっかりしてたんでしょうね、なんかみんな集
まってね。そうですよね。
だって普段ねナイフ投げたりとかね。
そうね。
これ実際の話だとあの敵役のマーフィーのセリフの途中にケイシー・シー・マツコ、チャーリーがへこいたんですって。本番中にみんなで我慢して笑わないでどうしてこう本当にガキっぽいというか、ね、ボンクラな感じがしていいエピソードこいつへこいたんだもんみたいなのをごめんごめんみたいに言っててすごいね微笑ましかったんですよ。でやっぱ仲が良かった、みんな。
うーん、ちょっとね俺ね一つね俺骨相学なんか 骨の学問って俺ちょっと分かんないんですけど、分かんないんですけど、うん、このエミリオ・エステベス、うん、特にこの役にすごい似ている知り合いがいるんですよ、
うん、
ミュージシャンなんですけど似てるでしょ。
似てる。
あの昔、まあ、ザ・チャバンっていうバンドがあって、うん、それのボーカルのガッテンっていう人がすごい顔が似てる。
似てるんですか？
顔が似てて、で驚くべきことにビリーの笑い声と全く一緒なんです。おみちゃんの笑い声
似てる。でもあれか、声ってやっぱり骨で決まる
し、感覚は相当ある。
だから初めてそのおみちゃんに、まあ、今は友達なんですけど、うん、そのおみちゃんに会った時に エミリオ・エステベス似てませんかって言ったんだけど、まあ、もちろんエミリオ・エステベスなんて知らなくて、うん、はい、おおって言われて本当に似てるんで、似てる、
俺もまずそこ
思った。久しぶりに。荒井教授の知り合いなんですけど、すごい似てるし、うん、笑い、高笑いがそっくり。
高笑いすごいって言われた瞬間に、そうだよって
思う。ただ、エミリー・エステベスは役
で。役でや
った。まあ、同じ声出せるよっていうあれですよね。うん、あ、でもなんだっけ、前、はい、このボンクラ映画館であの顔似てる人がモノマネしやすいっていうのはなんかやりませんでした
、ね、はい、ロッキーの時、多分、なんだっけ、エイドリアンと松本嫁子の顔が似てるみたいな、
うん、あ、すげえ顔が似てて、そうそうそうそう、すごいそっくりだから、吹き替えもそう、松本嫁子だったんですよね、そうだ、それです、それです、多分顎とかに声を使って音出すから、うん、本当に形って結構あの重要なんじゃないかな、
似てくるんでしょうね、
かもしれないですね、
海外のアニメとかって、そのアニメのキャラクターの顔に似てる人を結構チョイスします。声優さんにな
んか吹き替え会だとなんかそういうの
があるのとかもあって、やっぱそのイメージ的に声が似てるとかもそこで左右するのかなとか思
って、触覚が似てると声も似るから選ぶっていうのを子供の時それなんか聞きましたけどね、でも日本の声優さん大体ぶっさいでしょ。
またなんかちょっと
ま
た
ない、また仕事がなくなる、また仕事がなくなる、私若干今干されております。
敵を作ろう作ろうと、もう何と戦ってるんですか。
やっぱそこもチャレンジ
とかも、人間と戦う状況と
ね、民族も殺されてるわけですよ。
それを一人だけ生き残って
戦わざるを得ない。
なるほどね。あれなんか実際仲間いたら相当めんどくさいでしょうね。ちょっと何かにつけてね、民族が殺された話をするわけですよ。
何かにつけて
明るい話が
そうそうそう、
そう見てて好きだけど決して仲間に入りたいと思わないのはなんでなの。
なんかその中学生とかとそのバンバンやってかっこいいみたいな憧れとは違う感覚で今見てるから、
ね、そうですよね。
当時とかどうだった。あ、でも無心さんが見たのが
小学生、
あ、小学生か、その時とかもあんな感じのかっこいいみたいな、
その時は単純に、でもあと吹き替えだったからっていうのももちろんあって、多分その字幕で見てるときほとんど毒は消されているんだよね、吹き替えだと。だからまだもうちょっとビリーザキッドがかっこいいやつに見えた気
がする。ヒーロー Z とした感じになっちゃうんですね。僕もチャベスもやりやすいってきてるのはちゃんとね、映画
ではそうなんですよね、うん、あんなイカレポンチにはついてきたねそれがありました。
周りが大体愚痴っぽいやつみたいな。
ああ、そうですね。そういう風な構造になってますね。
ナーバホー、ナーバホーっていうのはよく真似です。
あのバカにしから最低
またチャベスもすごい
切れてね。そう。ちゃんと切れるってい
う。切れるからも言いたくなるんです
よ。リメイクしてほしいかな。
ああ。
いや、しくじると思うんですけど。
そうですね、もう結構なんか付け足しもできなそうな感じですよね。いい映画というか
演劇とかだと、ほら再現っていうやり方があるのが割とそのね、違うキャストで同じことをやる
のは
全然やっていいことなんで、なんか映画もね、もう少しそういうのはあってもいいかなと思ってるところなんで。
どうしてもリメイクハードル高いですもんね、映画だと。
なんかヤングガンなんか、まあ、かといって今は若いところで20代でこういう役者たちっているのかなと思うとまた難しいのかもしれないですけど、なんかちょっと見てみたい気
です
、うん、
でもまあビリー・ザ・キッドものって形でやる企画は多分上がったら絶対やると思うんですよね、うん、まあ、これヤングガン以前もサンザパラやってたわけなんで、
うんうん、逆にヤングガン以降でビリー・ザ・キッドものってどうなんですか。あんまり聞かない。
そう、バルキルマ一本とかそれ以降全然知らない
です。これ良すぎてもう
やっぱ強いんですね、
決定打みたいな映画なんじゃないですか。もうこれ以上は
今はなんかリメイクしやすいと思いますけどね、うん、なんていうんですかね、ど傑作ってわけでもないじゃないですか、
うんうん、
いい映画ですけど、うん、なのでそんなにね、撮って失敗したからといって、うん、そんなに自慢されることないのかなってちょっと思うんですけどね、
うん、日本じゃね、さすがに作れないですけどね。
最近、そのリメイクってことを考えたんですけど、まあ、リメイクするのって大抵過去の作品で、その、うん、結構経った作品じゃないですか、
うん、は
い、 すぐできねえかな。
パクリって言うんだよ。
いや、なんかね、新作で見てうーんっていうやつで最近悔しくて、もう一回作り直さねえかなと思って、同じ話をすぐに違う人が。
ああでもそれね、必要だと思ってて、例えば日本で漫画をすぐ上あの実写化して
しますね。
で、うん、俺あれで漫画の価値すらも下げてることって結構あると思ってるんですね。技術的商品なんてその最たるもんで、あんだけみんなで一致してよたのに、俺もう映画ができたらおかげでもう原作すらも寒い作品になったと思ってる、うん、だからちゃんとなんかその同じ作品でも別に一つの作品をちゃんとさ、ちゃんと愛情を持って、愛情を持った人がちゃんと作ってほしい、なんか流行りだから作るみたいで、今この漫画原作流行ってるからこれだったら客入るだろうみたいな感じで作るんじゃなくて、ちゃんとそういう作り方をしてほしいな。
同時に作るとか
どんな人がある。ああ全然ある。だってそしたら実力をはっきりするもん。
イギリスとかでも舞台とかだったらシェイクスピアとかはあるんで、うん、どこの劇場でもやるっていう、うん、あれ日本でもね、映画舞台でそのじゃあ漫画原作でもいいけど、うん、それを一つの作品を全員で同じ時期に作る、
あれが一番面白
い。そうだ、それで今シェイクスピアって言ったので思い出したんですけど、うん、ヤングガンのねワンかツーで、うん、毒が、うん、あのトラブルはこう一緒になってやってくるんだよ、うん、でだからめんどくせえんだよなっていうセリフをチャベスで語るシーンがあるんですよ。で、それって誰の言葉だよって言うと、うん、あれシェイクスピアだっていうセリフがあるんですけど、うん、このね、同じセリフ、俺の記憶だと、うん、中島ラモはエッセイで、うん、トラブルがダマになってやってくるから、うん、それを一個一個クリア していくきゃいけないんだよ、だからうまくいくんだよっていうのをアントニオ猪木が語ってんだ。
アントニオ猪木のその僕もそれアントニオ猪木が最初だったんですよ。
だからシェイクスピアと猪木とか違って、
なんだこれはと思ったんですよね。
猪木乗り合うみたいな感じでね、なんか偉いことになってきたなと思って。
猪木はシェイクスピア的要素を多分持っているっ
てい
う、
うん、気づかずにね、そう同じこと言ってたのか、なんかどっかで読んで、
シェイクスピアがものすげえ猪木的やり、
そっちやってほしいですけどね。
シェイクスピアは相当厄介だと思
う。厄介でしょうね。
いろんなひどい目にあったから、その言葉は同じ言葉を書いたのが、
まあ、トラブルずっと抱えてた
と思うんで、暗いですね、シェイ
クスピアは。絶対そうです
よ ね、 ちょっとび
っくりしましたね。このセリフなんか俺聞いたことあるなと思って、っていうのって言葉と一緒だった。
まあでもね、大概トラブルは黙んなってやってきますからね。だからそれを一個一個やっぱほどいていくのが大事なんです。
そんなこと聞いたことない
それはだからあれシェイクスピアで、それはアントニオ猪木も言ってます。聞いてる人はイライラする。
大丈夫です、編集でカットします
。とりあえずこういう
探したらもっともっといろんな
茶番劇はね、全部切っていきますからね、コンピューターで。
あれそんなちゃんとした方
法してますよ。もう
脱線しましょうよ、脱線。リメイクだったらじゃあ誰こうだなぁ、まあ、役者で今ね、ドイツ、あ、俺じゃあエミール・ハーシ
ュ、エミール・ハーシュ、
ロード・オブ・トップ・タウンとか、ショーン・ペンが撮ったら、イントゥ・ザ・ワイルドの主演。
僕はスーパーバットのね、童貞ウォーズのマクラビン、白い男の子、細い、あのキックアスの
マザーフッカー、
マザーフッカー、レッドミストか、
レッ
ドミスト役に、ちょっとね、すごいいいんじゃないかな、あの子は、なんか、面白い、気持ち悪い。もうすごい僕の好きな要素が入ってて全然かっこよくないんですけど、
チャーリー役を、まあ、ちょっと知ってるジャック・ブラックでもうちょっとコメディー、もう完全にもうその段階でコメディ
ジャック・ブラックってやっぱ真ん中に来るとね、どうしても、
まあ、でもスーパーバットだったらやっぱジョナキルがちょっと出るんですね、うん、スーパーバットがメンタルだ
ったらしいですね。そう考えるとね、この当時彼らって何歳ぐらいだったんですか。
20前半、うん、ですよね、確かね。
ちょっと今の20代ってやっぱ幼いですね、
うん、そうですよね、まあ、ちょっとね、そうですね、イノセントな感じしますよね、
うん、どうしよう、ジャスティン・ビーバーでビリー・ザ・キッド、
はい、全く見る気ない。ひょっとすると当時ちょっとそのなんか叩かれたっていうのは、うん、なんかそのどうせ若いやつらにチャラチャラした映画だろって言われたっていうのは、うん、 うちらの上の世代からするとそういう感覚
にな
るんだろう
ね。まあね、繰り返されるんですかね、それね。日本だったらね、これ。
やだ、やだ。これ、スマップで、あの、もう一回戻ってきてます
。超フ
ルだったら6人だから。
だって日本だったら絶対ジャニーズとね、あの、ゴーリキアヤメちゃんが入ってくるじゃないですか。ゴーリキちゃん、だから、無理やり、あれですよ、ビーザキットゴーリキアヤメちゃんにやらせる可能性も、もう全然今だと否定できないでしょ。
例えばじゃあ2でさ、勝負役をゴーリキアヤメがやるかって言ったら、
いいですよね。
いやでも絶対脱がないし、
やらない
です。そう、最後はズッポンポンで出てくる
から
絶対
やらない。怖かったっすね。
あのね、やるとしたら絶対このメンバーに絶対入るんですよね。
入るよね。
日本のあれです。ゴーリカヤミに踊れって言ってるのは誰なんですか。
すごい。
歌って踊るって言ってるのは誰。彼女その命令してるのは誰。
友達よりっていう感じで。
誰も求めてないと
思う。たまにあれを思い出してすぐ忘れることにしてるんですよ。
黒木メイサがすげえ歌ってる時も。あれに歌ってくれって言ってるのは誰
なんですか。だからマザーコンピューターみたいなやつがいるじゃないですか。悪いコンピューターみたいな
誰かが操ってると思うんです
ね。いやだから人間が危ない進化を今変えてるんじゃないですか。
回電波をと
か回電波を
彼女を助けてやらないと。
そうですね。ちょっとポンポン持ってこれから手近なテレビ局にじゃあ行きましょうか。本当でもね、何の恨みもないんですけど、あれだけご利用されるとやっぱりゲップ出ますよね。
そう、あのいつも踊ってらっしゃるんで、でもいつも心配になるし、ちょっと彼女が踊る心配になりませんから、ゴーリカヤミが踊ってるのを見ると。あとね、体が痒くなってくるんですよ。あのね、君が踊ってると面白い、体型的に。
体型もね。
あと、俺は踊ってくれって言ってないんだけどなっていつも頭に思っちゃうし、でそうなるとじゃあ誰が踊ってくれって言ってるんだ。
一番やばいのはその色気がないというかね、あの本当少年みたいな顔と体型してるじゃないですか。
なんか家族の友達であんな顔した子いるよね。家族の友達で。
家族の友達。
ショートヘアの女の子。
ああいるいるいる。
何さんだ。
もう本当たまに出てくる。あれでしょ、プリント渡す役とか。そう
あれ何さんだあれ。
まあみんなで後で見てください。
そうですね。ロクさんの得意のスマホでちょっと。
あれカツオのクラスの中ではそこそこ美人な部類に入るらしいけど、全然見てるこっちとしてはそうでもないです
ね。逆に言うとだからその子が今協力プッシュされてるっていう状態なんですよ。なんかどうなと踊ってるんですよ。
友達よりって言ってる。
音程もそんな感じです
ね。そんな感じですよね。
いやだから剛力あやめの話になっちゃった
どうしよう。
剛力あやめでもまあそういう感じやだな。それで
見えたかごかな。もうなんか
ですか、ヤングガン出てくださいって。
うん、もしくはなんかもうちょっと別の仕事を斡旋しますよみたいな。
倉庫の仕事とか。
でもどうにかやるにヤングガンメイクされたら、でも結局見ちゃうんだろう。
見ることは見ます。
見ることは見るんだよ。
便所で人ってね、高笑いして。最後に一発。
90分間ずっと通う。
エンディングテーマ友達より
さっきは先
端踊り踊りこういうなこんな踊り結構うまいんですけどぎこちない動きで見てて不安になるんですよ。なんか
うまいらしいんですけどね。
あの本当キビキビして、なんか本当に何の恨みもないんですよね。それが一番問題なんですよ。そんな子が、ね、頑張りました。
ダンスの上手い下手を称してやっぱキビキビしてるっていう感想が出てくるとなんかちょっとやっぱ
おっさんっぽい。キビキビしてりゃ上手いのかってね。さダンスよく分かんない
その表紙方ちょっとすごい。
もうあと残りもわずかになっちゃった。あの、最後に言い残したことあればもう
そうですね。
スマップでやったら誰ですかね。
まず中井くんでしょ。
え、上
にいると髪型的髪の残量的に無理じゃないですか。まあそれ言ったらみんな無理か。あ、そう
か。でももちろん森くんを含めてですよ。
森くん
チャベス。
いやチャベスは多分ね、香取君だと思う。
いや髪型的には木村
だと思うでしょ。そっか。
でもな、役柄的にドクになっちゃう。
稲垣吾郎とか顔的に、
じゃあチャーリーシーンが森くんじゃないか。まあ出番的に
可
能じゃないか。
そうか。
じゃあ紙タバコが草薙と。 ないでしょうけどね。
なんで今じゃあ V6 ちゃ
う6人組全部
そうそうだよね、スマップももうおっさんだもんね、ヤングじゃないですよ ね、
じゃない
です
ね。じゃあ
なんかありますもう言い残してこれは言っとけっていうの、
誰かあのヤングガン2を DVD 化してください。あ
ぜひ来週合理会の遅くらいだったら
ヤングガン、そう
DVD 出せと。
そうですね、すいません。
大将結構いると思いますよ。うん、いいね。
なんか全然まあちょっとまあなんていうのこぼれ話的なやつで面白いなと思ったのがルー・ダイヤモンド・フィリップスのスタントマンが、はい、シスコ・バルデラマっていう人でヘルズ・エンジェルズの副代表だったでヘルズ・エンジェルズが結構いろんなところでスタントやってたっていうのをリアルチンピラ暴走族が現場に来て、まあ、石井壮吾監督の映画みたいですよね。本当のバルが現場にいたよっていう。なんかいい話だ。すいません。
いやまあ
代表が
代表が、うん、馬かバイクかっていう差ぐらい
ですけどね。この暴走族みたいなもんですもんね。まあでも本当いい映画でしたね。映画って本当にいいもんですね。
そこかよ締め
の、うん。映画って本当にいいもんですね。締めづらいですね。ねずっと話しちゃうからね。
じゃあどうしよう。じゃあ警備が帰るよ。
レグレーター
レグレーター
もう一回
いやどうぞ、まあ、
レグレーター
お疲れ様でした。
お疲れ様でした